お元気ですか？こちらは KSTA アドベンチストワールドラジオ AWR 希望の声放送です。この日本語放送はグアムから毎日2回30分番組をお送りしています。放送時間と周波数は日本時間朝6時から6時30分までの放送は25メーターバンド 11.980MHz と 11.850MHz、 夜10時から10時30分までの放送が25メーターバンド 11.975MHz と31メーターバンド 9.805MHz です。お話と音楽で綴るこれからのひととき、最後まで楽しくお過ごしください。
川越勝のちょっと一言の時間が参りました。思想、体験、情報、音楽、聖書の真理、インタビュー、コマーシャル、対談、旅行記、報告などいろいろ出てまいります。今日は一体何が出てくるのでしょうか。何が飛び出すかわからない変化に富んだ番組、川越勝のちょっと一言。さて、今日の川越勝のちょっと一言は第175回目の放送です。7月と8月の放送で、今回は家とスタジオから遠く離れたところにおりまして、どうしても録音することができませんと言いました。それで川越勝のちょっと一言の第1回目の放送と第156回目の放送を再放送いたしました。2ヶ月以上にわたって家とスタジオから遠く離れたところということで、ある方は私の入院を想像されたようです。これはちょっと意外でしたね。ピンピンしておりますので。また別な方は短期海外留学を想像され、どちらに行かれますかと質問されました。短期海外留学ですか。なかなか良いですね。ではどうして2ヶ月間以上にわたって録音ができなかったのでしょう。ここで話をちょっと昔に遡ります。大正2年生まれの父が62歳の時に18日間のヨーロッパ旅行をしました。周りの人々がお金ができたら海外旅行をするとか、時間に余裕ができたら海外旅行をするとか言っていたらダメだ、自分たちの年になったら年ごとに体力が衰えるからできるだけ早く行かなければダメだ、1年でも早く行った方が良いと言っておりました。その話が私の心に残っているのです。数年前から定年退職したらすぐ3ヶ月間の日本一周バイクツーリングに行こうと考えておりました。今年3月に定年退職して津軽から東京に引っ越してきました。それから具体的に準備が始まったのです。予定では期間は3ヶ月です。7月から9月です。日本最北端の北海道宗谷岬から本土最南端の鹿児島県佐田岬までが3000キロと言われております。往復すれば6000キロです。それで日本一周は1万キロで回れると考えました。学生時代に千葉県の日本山育学院から北海道一周のサイクリングキャンプをしましたが、1日平均100キロ走っていました。自転車で100キロですから、バイクでは200キロ、300キロは可能です。しかし1日の走行距離を長くしますと、ただただ走っているばかりになり、それではツーリングの意味がありません。それで1日平均150キロで考えることにしました。150キロ ×90 日で13,500キロ走れることになります。どうして1日150キロという低めに設定したかについてお話しいたしましょう。それは使用するバイクとの関係です。 私は 250cc のオンロードバイクを使っております。これは程度の良い中古車を購入してからすでに16年目になります。今回はこれではなくて、もっともっと小さい小型の原付と言われるスクーターでしようと考えたのです。こちらは1983年頃の製品ですから、すでに27年になります。機械が好きで、そしてメンテナンスを定期的にしておりますと、27年前のものでも十分に走るのです。部品の供給に心配はあるのですが、この小型スクーターでしようと考えましたので、1日の走行距離を短くして考えました。ホンダの株号で世界一周をされた方は何人もおられますし、日本一周をされた方はたくさんおられるでしょう。ある方が、日本一周にどうして小さな株号なのですかと聞かれたとき、おや、あれは何だろうと思ったとき、すぐ止めて見ることができるのが株号です。もっと大きくなるとすぐには止められませんし、 U ターンするのも面倒です。株号でしたら田んぼのあぜ道でも U ターンできますという意味の答えを書いていました。これには私も賛成です。 250cc では通過してしまうが、原付だから見られたということは今までに何度もありました。時間がある今回のツーリングでは小型スクーターを使うことにしたのです。小型スクーターにした第二の理由は、バイクを日本一周仕様に改造のしやすさという点からです。250cc のバイクでは荷物はすべて後部座席のところになります。バイクの後ろばかりが重くなります。前後のバランスが悪くなります。しかし私の小型スクーターの場合、改造がしやすいのです。前かご、足台にも荷物が置けますし、もちろん後部荷台にも置けます。こうすると前後のバランスが取りやすいのです。後部荷台の既製品は小さいですから、新聞配達用に作られているプレス株の大型荷台をつけました。今までのツーリングの経験から言えること、それは雨の対策が必要だということです。急に降ってきても荷物を濡らさないようにしなければなりません。そこで登場するのがホームセンターで売っているボックスです。これは蓋がついていて防水になります。スクーターについていた軽い前かごを取り外し、25リットルのボックスを取り付けました。25リットルも荷物を入れますと重くなります。それでボックスが荷物の重荷で下がらないように支えをつけて補強しました。後部荷台には45リットルのボックスをつけたのです。後部には同じサイズで深さが浅い、もう一つのボックスを上に乗せるようにして2段にしました。ボックスの場合、とにかく入れればそれで良いのです。荷物が走行中に落ちることはありません。しかしバイクの後部シートにいろいろなものを乗せ、それをゴムのロープで縛り付けている場合、荷物が落ちないとも限りません。現実に落としても気がつかなかった人もいます。この点から考えてもボックスはなかなか良いです。足を乗せる台にも空間がありますので、そこにも荷物が置けるよう改造しました。小さなスクーターでも日本一周する荷物が積めるようになりました。今回は3ヶ月という日数の関係でホテル宿泊で計画はできません。ホテル利用では100万円のツーリングになる可能性があります。基本的には学生時代の時と同じようにキャンプです。それに3食外食をしておりますと、食費に相当な費用がかかりますので、夕食と朝食は自炊、昼食はコンビニで適当にと考えました。こうなりますとテント関係と炊事関係の荷物が必要です。これがかさばるのです。荷物が多いとテントを撤収するときにも時間がかかるのです。日本一周仕様に改造された小型スクーターに荷物はすべて乗りました。衣、食、住がすべて揃っているわけですから、これでは毎日引っ越ししているようなものです。出発前に荷物を分類しながらその重さを測りましたが、だいたい46キロでした。軽い大人の人を乗せて走っている重さになります。自転車でも2人乗りができるわけですから、46キロでもいいやと考えました。後日この荷物の重量で苦しむことになります。それではここで音楽を聴きましょう。 命のパンボリューム2のアルバムから湧き上がれ心の井戸、湧き上がれ心の井戸です。どうぞ。
湧き上がれ心の井戸、湧き上がり溢れよ、湧き上がり流れてゆき、
それではこれからは項目別に分けてお話しいたしましょう。まず第1は、電気製品の充電をどうするかということです。これは学生時代の自転車旅行では全くないものでした。時代は変わり、電気製品が多くなりました。充電が必要なものとして、携帯電話、デジカメ、電気カミソリ、そしてミニノートパソコンがあります。このミニノートパソコンは、AWR の仕事をしながらツーリングするのですから、どうしても必要です。毎日ホテル利用でしたら何の問題もないことですが、キャンプとなりますと話は全く違います。私たちのセブンス・デイ・アドベンチスト教会に立ち寄ってそれらを充電させてもらっていたのでは、その時前に進めません。それでは充電の時はいつも停止状態になります。できたら走行中に充電できるようにしなければなりません。そこでいろいろ考えて、12V バッテリーの DC 電源を AC の 100V に変換するインバータを接続できるようにしました。これで走行中に充電できます。またキャンプ地に着いてからも充電できます。充電に関しては心配なく走れたのはとても良かったです。第2番目は自炊に関してです。キャンプで自炊をする場合、何を燃料とするかも大切です。ホワイトガソリンを使う方法、灯油を使う方法がありますし、流行りのガスを使う方法もあります。火力が強く、軽くて小さくて手に入りやすいもので、値段が安いものが良いわけです。ガスを使うことにしましたが、アウトドア専門店で売っているものではなく、どこでも買えるカセットコンロのガスを利用することにしました。バーナーは小型の折りたたみ式です。第3番目、それは洗濯をどうするかです。今年は記録的な猛暑になりました。バイクは気温が20度から25度の時が最高の気分です。30度では暑いです。連日の猛暑ですから、全身から汗が流れ出ている感じでした。毎日着替えが必要です。そこで洗濯が必要になります。これはコインランドリーを使うことにしました。今までコインランドリーは使ったことがありませんでしたので、いろいろ勉強になりました。そこで科学の進歩を見ることができましたが、それなりの出費もありました。第4番目は、どのコースを取るかです。ある場所に行く場合に数本道がある場合があります。今回はできるだけ海岸線を取ることにしました。夏ですから、美しい海岸線を見たいですし、場合によっては泳ぎたいわけです。海岸線を走る場合、時計回りと反時計回りがあるわけですが、左側通行の日本では、左側に海岸が来るように走った方が、海の美しさを味わうことができます。すると、時計回りになります。この方法で走って、日本には沖縄以外にこんなに美しい海岸がまだあったのだろうかと驚いたことがたびたびありました。その度に止めて写真を撮りました。美しい日本でした。海岸優先のため海を見る機会が多く、 日本は島国だなと心から思ったものでした。第5番目は地図をどうするかです。今回のツーリングでライダーが使っている地図はほとんど同じものでした。それは小文社のツーリングマップルシリーズです。バイク旅行ではサイズが大きな地図は荷物になります。この地図は A5 番です。北海道から九州沖縄までが7冊に分けて地方別で作ってあります。日本一周の場合7冊必要になりますが、私は6冊使いました。だいたい14万分の1で作ってありますが、北海道だけは20万分の1です。この地図はライダーのための情報がいろいろ入っています。他の道路地図にはないことも書いてあるのです。それで人気があるのでしょう。例えば北海道編の56番の地図にはこのようにあります。これはサロベツ原野の106号線についてです。道には電柱やガードレールもない原野の中を道が伸びていく、ライダー憧れの道。47番にはダートの情報がいろいろ載っています。走りやすいダート 11.5 キロ、一部浮き砂利のダート10キロ、白樺林を抜けるダート15キロ、分岐多いダート 11.5 キロ、それぞれの道にこのように説明が書いてあるのです。スピード注意と書いてあるところはネズミ捕りと考えられます。他に食べ物、温泉、名物、景色などについても書いてあり便利です。ただし字が小さく、私の年になりますと虫眼鏡が必要と思える時もありました。虫眼鏡も準備しました。第6番目は何を見るかです。日本中を走って一体何をし、何を見ようというのでしょうか。今回は私は現地に行かなければ見れないもの、触れないものを見ようと思いました。その中の一つが博物館、記念館です。インターネットの時代ですから、パソコンを使っていろいろな情報を得ることは簡単にできます。しかし現地でそれを見て触ったのでは感激が違いますし、体験できます。時間と経済が許す限り、できるだけそのような博物館、記念館を見るように心がけました。これは確かに勉強になりました。これからの放送のために新しい情報、新しい資料を得ることができました。ただし、日本の入場料もだんだん高くなり、一箇所で1000円のところもあるわけですから、よく考えて選択しなければなりませんでした。現地で実際に見て触れる体験は素晴らしいものでした。そろそろ時間になりました。それでは次の曲をお聴きしながらお別れいたしましょう。命のパン、ボリューム2のアルバムから、主の御前で喜びの歌、主の御前で喜びの歌です。沖縄を除く日本列島縦断、ほぼ日本一周のバイクツーリングの報告の第1回目でしたが、いかがでしたでしょうか。まだ準備段階の話で出発には至りませんでした。次の私の放送は10月24日の第4日曜日です。それではその時までお元気にお過ごしください。お相手は川越まさるでした。ごきげんよう。
次は光とともにのコーナーです。この番組はラジオ日経の朝の放送、インターネット、そしてフリーダイヤルでもお聞きになれます。それでは光とともにをお聞きください。おはようございます。新しい朝、いかがお過ごしですか？今日も光と共にのプログラムで一日を爽やかにスタートいたしましょう。
お元気ですか？明治新作です。私たちを作られた神は、私たちが永遠に幸福に生きるためには、まず、あなたは私の他に何者をも神としてはならないと仰せになります。このお方にだけ頼るなら、揺るがない平安を体験できるのです。私たちが信頼を置くべきお方はどのようなお方でしょうか。旧約聖書イザヤ45章には、天を創造された主、すなわち神であって、また地をも作りなし、これを固くし、いたずらにこれを創造されず、これを人の住処に作られた主はこう言われる。私は主である。私の他に神はない。と記されています。すなわち、この地球を人間の住処となるように作られたお方が、私は主である、私の他に神はない、と仰せになっているのです。聖書によれば、この地球は人の住処となるように、神によって特別に計画されて作られています。地球が今の環境を保てていること、そして私たちがこの地球上に生きていられること、この一瞬一瞬が奇跡であることを覚える必要があります。今朝は地球を取り巻く空気について考えてみましょう。空気は目に見えませんが、空気がなければ酸素を吸うことができませんから、人間も動物も生きていくことができません。この大気は地球を約20キロの厚みで包んで保護していますが、これは地球の大きさに比べればほんの薄い膜のようなものです。この大気が程よく地球を取り巻いているので、適度な空気の圧力があり、そのために私たちは呼吸することができるのです。また、大気は昼と夜の温度差を緩和してくれます。大気のない月では、月の表面温度は、太陽に直射された部分は100度以上に達し、裏側の日陰の部分は零下100度をはるかに下回るのです。地球だけが、この目に見えない空気の層で包まれていることは不思議なことです。これは決して偶然ではなく、偉大な作り主のご計画によるのです。このような配慮をしてくださる作り主、偉大な力ある神こそ、私たちが心から信頼していける神ではないでしょうか。
光と共にはいかがでしたか？この番組では今月は抽選で、豊かな心と健やかな体を作る月刊誌、サインズを30名の方にプレゼントいたします。暮らしや健康をはじめ、家庭や教育、教養、福祉に関する記事が満載です。ご希望の方は、はがき、もしくは受信報告書に、ご住所、お名前、そしてサインズ希望と書いて、また番組に対するご意見、ご感想も添えてご応募ください。宛先はこの後にお知らせいたします。皆様、ふるってご応募ください。お聞きの放送は、KSDA、アドベンチスト、ワールドラジオ、AWR 希望の声放送です。この放送はセブンスデーアドベンチストキリスト教会が毎日お送りしております。放送時間と周波数は、日本時間朝6時から6時30分までの放送は25メーターバンド 11.980MHz と 11.850MHz、 夜10時から10時30分までの放送が25メーターバンド 11.975MHz と 31メーターバンド9.805MHz です。次に通信講座についてお知らせいたします。 AWR では無料の聖書通信講座を行っております。講座には入門講座、基礎講座、健康講座、ニュースタート、また英語や点字の聖書講座もあります。講座のお申し込みご希望の方は、ご住所、お名前、そしてご希望の講座名を書いてお送りください。なお、聖書講座はホームページからも電子メールにて学べます。さて、今日の AWR はいかがでしたか？この放送ではあなたからのお便りをお待ちしています。宛先は 郵便番号 241-8501 AWR 日本語放送希望の声係、郵便番号 241-8501 AWR 日本語放送希望の声係です。なおファックスの方は 045-921-2319 045-921-2319、 E メールは awr@adventist.jp awr@adventist.jp までお送りください。お送りしました放送は KSDA アドベンチストワールドラジオ AWR 希望の声放送でした。今日もこの放送をお聞きくださりありがとうございました。ではまた明日も AWR でお会いいたしましょう。